皆さんこんばんは。第84回の下を向いて歩こうです。今回も前回に引き続き5月に行われたテーマは〇〇勉強会の音声をお届けいたします。それでは下を向いて歩こう始まります。
じゃあ清川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これはなんだっけ、青鳥空港徳島。徳島行ったことある人。
はい。
お、神山町っていう、まあ、山間の過疎地っていうか、聞いたことある人。最近よくメディアによく出てくるんですけど、まあ、要は、空港って四国があって、一番右端の方と東の方とかにあって、そこから車で1時間ぐらいですかね、のとこにこの神山町っていうのが。ありやすって、
そう
、はい、で、
鳴門
旗が立
つ、この辺が、
そう、鳴門海峡、
この
神山町っていうのが過疎地なんだけど、テレビが見にくくって南市町地域っていうんですかね、とかで情報がいかないのでしょうがないから、ブロードバンドってインターネットの太い回線をガーッと村とか町の中にガーッと引いちゃって、高速回線が通ってる町になっちゃってるんですよ。過疎地
逆に発達しちゃったん
で、逆に発達しちゃって、でそこでこの NPO グリーンバレーっていうを建てた大南さんっておじさんがいるんですけど、ここの出身者でね、このおじさんがサンフォードかなんか出てて MBA まで取ってって、なんか偉い名士みたいなおじさんなんですけど、このおじさんがこの NPO を立ち上げて、どうせならそのうまくこう地元を活性化できないかって言って、このグリーンバレー、グリーンバレーっていうのはシリコンバレーのグリーンバレーで、つないよくわかんないけど、
田舎場みたいな、
田舎場みたいなの、
緑の村的な、
村を結局そのこうより IT そういう人をこう呼び込んで、そのシリコンバレーみたいにしちゃおうみたいな、っていうようなこう意識で立ち上げていって、今日経新聞か何かいろんなテレビとかもガンガン出てます。
見ました。
会うかもしれないかな。で、この南さんっていう人に会いに行ったんです。で、グリーンバレーっていうのの、まあ、ビジョン書いてますけど、この写真は全部僕が撮ってるやつですけど、これでね。街並みこんな感じで、まあいいとして、ビジョンは人と人をコンテンツとしたクリエイティブな田舎作り、多様な人の知恵が融合する世界の神山作り。
神山じゃない。
シャープのあれじゃない。工場じゃない。
結構でも文字での好き。
親父ギャグに。好きなね。
加藤さんと近い感じ。
創造的過疎による持続可能な地域みたいな、こういうことを目指し、次のページに伝えて、じゃあ何を具体的にやるかというと、アーティストの制作支援、中長期旅行者の滞在支援、日本特に四国に関する情報発信、アートで街づくり、アートによる街づくり、地域経済の活性化、文化の街づくり、地域問題の解決とそのモデルの発信、自然や居住環境の改善、宗教企業の支援、ね、こういうことを掲げて、そのたまたま、あ、この人ね、その大南さんという人が通産省かなんかにいたのかな、つまりあって、まあ、多少中央とも関わりありながら、要は呼び込んできてやって、次のページで結局はね、何が行われているかというと、古民家がまずあるんですよ。築100年とか150年とか
普通の家です
よね。それがどんどん、例えば家主がいなくなったり、いなくなってて、まずお亡くなりになったり、あとそれからもうこんなとこで暮らせねえって言って徳島市内に出ちゃったりとか、あと場合によっちゃもう東京の方に引っ越したりとか、いろいろいるんですけど、いずれにしても空き家になった古民家がいっぱいある。それはまあ全国的な問題ですよ。でそれとたまたまさっき言ったブロードバンドということで、古民家とブロードバンドで何かできないかっつって、今 IT 系の東京とかね、大阪にある IT 系の企業がサテライトオフィスって言って、その本社であるんだけど、その支社っていうか、なんかこうね、別の場所みたいなものを設け始めてて、結構人気が高いんですよ。でもすでに 若者が20人から30人移住して、でね、古民家だからボロボロなんですよ、でそこのまず片付けから始まる、茶碗とかなんとかっての全部そのままになってて、そのものを片付けたり、あのこう掃除したり、あの拭いたり動かしたり、
誰がやる、
その行ったその
人は
社員が、まずそこからです、で自分の仕事場をまず作る、
なるほど、
うん、そこから始める、でそこから移住するんです、まあ、ここもね、実はこの写真も、まだまだブロヤーで、そこをこう実はここで今ビストロをやろうっていう今アップルの社員ですわ、で、がテントを張って、古民家の中には虫がぐうじゃぐじゃいるから、テントを張ってそこで寝ながら生活して片付けしてる、でこの古民家をね買い取った、その女の子、
本気だ、
うん、
そこで日本でのビジネスが
あ、もちろんもあるし、
地元業者が活性化する、
活性化する、いずれにしてもそのリフォームも実はなんか彼女は京都 の, あのいわゆる建築なんとか設計士と一緒にここをどうリフォームするかやってるんだけど、いずれにしてもそうやって神山ワーカーが集うビストロができたりするんですけど、あともう一つコミュニティスペースみたいなのができようとしていて、これはねまた全然その歩いて10分ぐらいのところに、もともとあそこは縫製ってあの縫うね、縫製工場とかがあって布を運び込んでそれを縫製して出荷するみたいな、そういうだだっ広いなんか平屋の工場があって、それを、デザイナーが入って、全部そのなんとか柱とか壁を取っ払って、あの風通しを良くして、でそこに神山で働いていろんな会社の人たちがこう集う、ノマド的にね、集ってみんなで会話ができるスペースを、作るっていうのもすでに入っていて、まあ要するにそこで住んでる人たちもみんな風通し良くしようと、そのコミュニケーションもっていうようなことをやろうとかしていて、もう今年の10月にできます、どっちも10月か11月ぐらいって言って、まだでもまだ今手つかずだと、僕が行った時には手つかずで、というかそんなテント状態でやってるんですよ。ということで、まあさっきも言いましたけど、まずは古民家の買い取りとリノベーションを始めるっていうのをやっているということで、これはなかなかさらちで面白いなと思って、僕の会社としても全然また全然違うんですか、僕らの仕事とは。まずあの東京だけで今仕事してると、僕いつテレビの仕事なので24時間365日なんとかして動かせなきゃいけない会社の仕事なんですけど、この前の地震があって電気が来なくなっちゃうといきなり仕事ができなくなっちゃうっていうのがあるので、その事業継続のために、これはあの BCP っていうのはビジネスコンティニティプロプラン、プラニングとかなんかプログラムとかそういう言い方なんですけど、要するに事業継続の環境をまず作ろうと、つまり東京オフィスが使い物にならなくても徳島でできるように
バックアップ的な、
バックアップ的なっていうのとか、あとそれから人材獲得っていうのは徳島大学に情報学部とかあって、そういう人たちの IT 系の人材をね、とかクリエイティブなそういうアーティストを集めようとしてるので、その人たちを採用できないかなと思ってるのと、あとは新しいワークスタイルっていって、まあその今もうテレビでよくもてはらされてるのはこの神山町のニュースの時に川辺に Wi-Fi の電波が飛んでるので、川辺で橋に足ブランブランしながらノートパソコンを広げて、なんかウェブに情報アップしてるとで、そういうなんていうかこう自由なワークスタイルじゃない、だってある時間帯は、なんかみんなで家具を動かしたりなんだりしてるし、ある時間帯からみんなで一緒に設計したりウェブの更新したりしてるっていうようなことが夜まで続くわけです。朝8時ぐらいからミーティングして的なことがね、こうできるようになってて、その9時から5時まで働いてあとオフみたいな、そういう都会的な働き方から、その新しいねワークスタイルみたいなものをこう僕としてもトライしたくて、でその想像ですね。まあそんな中で新しい事業がインキュベーターというのはこう作り出せたら面白いなと思っていて、 まあ、それをちょっと参入理由に掲げて、まあ、多少こじつけがありましてね、僕はここがすごい面白いなと思った時に、まあ、いずれにしても PC1 であればどこでも仕事ができるスタイルっていうのを作りたいし、会社とか世代とか出身とか、なんだ、出身大学とかなんとか、学歴とか関係ない、距離も関係ない、そういうもので、マッシュアップでさっきも谷口さんの方が会話出ましたけど、全然その関係ないものが一緒に並べてみて、全然違うものが生まれるっていうね、こういうスタイルを、まあ、この回もそうですけど、そういうことをやりたいと思ってるし、ゼロから世界を立ち上げるっていうのは既製品がないわけですよ。その出来上がった世界、オフィスでさえないから、そういうものから立ち上げるその自由さみたいなね、発想の自由さみたいなものをここで知ってほしい。例えば分かんないけど、会社に入ったら、新入社員に入ったらパソコンないとなとか言って、パソコンなんか自分で用意するわけばいいね、どうしたら家から持ってくれんじゃないかって、そういうなんか自分で何でもやるパワーみたいなものを今後の、まあ、特に若い世代からどんどん植え付けたい、うん、っていうのがポイントですわ、ここで仕事するため。でこの写真ね、これってあの商店街の長屋みたいなのあるんですけど、このね奥にね行ったらですね、次の写真なんですけど、昔ねあの田舎歌舞伎っていうの、
はいはい、
知ってます？
うん、
うん、
コ
ンピラさんとかね、そうそう、あの地方のね芝居小屋みたいなのがあって、まあ、今でもそれを保存したいっていう人いっぱいいるんですけど、ここにも使われてない、これ実は回転する、ちょっと薄暗くて見えないんですけど、
ここそうそうそうなってます、
あるんですよ、これ舞台になっててね、そうそう、こうあのドリフの、あ、ドリフ、まあ、わかんない、ちゃちゃちゃちゃちゃができるようになってるんですよ、ここで、でこれが使われないまま残ってる。で京子さん、これなんとかなりませんかねって言われて、
どうなんとかなるんだろうか、
うんの、僕はもうライブ、
まあ、もうありますよ、
趣味に使ってどうするんですか、
スタジオとか、そう、僕がライブやってもしょうがない。でもいずれにしても発表する場ですよ、別にこういうんだってね、
そうですね、
プレゼンテーションしたりねするっていう、その自分から自分発で何か情報を発信していくっていうことを、そのもっとこうなんていうか常にしたいわけですよ、習慣化っていうか、気楽にできるように、それに使いましょうっつって、この芝居小屋を、ということで、なんかここまで環境があって、さあこれをどう似ていこうかみたいないうのが今の神山町のモード、
ワーキングスペースじゃなくてワーキングタウンですね、もうね、
今ね村っていうかね、
村かビレッジね、
ビレッジ、ビレッジ
全体でそうなってます、
そうなってる、まだ手伝うということで、そのできればね、興味がある人で徳島ここから行ったら、ここまでで大体全3時間ぐらいで行きますよ、ここから。
あ、そうなんですか、
うん、空港飛行機で行って、そう、なので、徳島はちょっと、原発、あらゆる原発からも遠いんでね、じゃあ原発で避難区域になんだっけ、なんとかに、なりにくいのかもしれないけど、まあまあそういうこともあって、僕は会社的にもちょっと面白いかなと思って候補地に挙げていって、ここになんか新しいそのビジネスのなんとかが生まれる環境みたいなものを作りたいと思ってます、
今度について
まだ決まってないんですけど、少なくとも1個ぐらいはまず古民家買おうかなと思って、いくつかこの前はあれをつけてきたので、その中で、まあ、大南さんが今仲介に入っていて、その所有者と今話してくれてます、で決まればちょっとそこで、じゃあこれにしようって、とりあえず決めてきちゃった。
そんなにいくつも空いてる古民家ってあるんですか。
結構ある、まあ、日本全国でも言えてる話なんだけど、古民家買取スタイルみたいなものが、できてくれば、きっと全国でそういうニーズがあって、で僕らみたいなビジネスはどこでもあればできるので、 いろんなところでビジネスができるようになればいいかな、うん、なんでこういうスタイルがありになってくれば、まあ、まさに別に日本に限らず世界でとか、まあ、まさにマレーシアとかも、今度は企業の環境がまたちょっと違ってくるじゃないですか、うん、そういうのがやっと日本人に根付いてくるかもしれなくて、うん、なので先取りしてやってみたいなと思ってるところですね。
人がたくさんになってくれば食堂も必要ですからね。
本当です。いやもうまさにですよ。
ライス
ロボ。もちろんなんですよ。
一緒に曲がって。
一緒に振ってないから。
まさにまさに。ね。ね、うん。本当にそれでもせっかくだから農家まだあって、でまだ若いやつはそこにいたりして、うちの俺の米は一番うまいんだとか言ってる子もいて、そういう人をうまく使ってあげて、その地産で。そこでっていうようなことをスタイルとしてやっていけたらなと思うので、うんうん、ぜひ食の人は入ってほしいと思ってるので、なんかそうです、まさに今度行こうと思う日はとりあえず何かで掲げるので、うん、もしタイミングがあれば、うん、ぜひ一緒に行って、うん、まず大南さんちょっと会って、うん、きっかけに
うちの支社もスペースを貸してください。この一条は
田中のところな
んです
。片身の色違う。だんだんこういうニュースがどんどん日本で出てくるかと思うので、ぜひ
このモデルのいいところは別にここに限らずできるんです
ね。そうそうそう、
あとはもう担当者だとか、そういう民間の熱意とかそういうだけなんで、
そう、
まあ、そこはなかなか揃わないからボコボコ出てこないと思うけど、ここはそういう意味でいい条件が揃ってるわけですよね。
たまたま
NPO が立ち上がったりとか、担当者の人もいてとか、
でこれね、例えば関東近県のより行きやすいところに設けた方がいいんじゃないかって感じがあるんですよ。徳島組んだりまでね来るっていうことは、それなりの意思のとか、あのさっきの自分で何でもやるパワーのある人が来るんですよ。だから動くんです、物が、ことが、やっぱり受け身の人って近場でいいっていう人は何かしてくれるまで待ってるんですよ。でもここまで来るやつって自分でやっちゃう人なんですよ。そこなんですよ、その差がある。だからわざと関東近県でやらない方がいいなと思って、逆に何でも揃ってるのはいい人もいるから、ね、
関東近県で 1,2 時間で帰れちゃうのはダメですよ。帰れるのに多少ハードルがないと、うん、やっぱりね、覚悟も生まれなかったりする
んですね。覚悟もね、そうそうそう、
準備もしないし、準備しないでいけちゃうじゃない。それダメですよ、
心構えがないもんね。
そうそうね、
発電はとりあえず今は電力会社から、
今は、うん、そうですね、四国電力、
四国電力、
あるうちのかな、
うん、発電も全然考えられますよね、自家、
加納さん発電、
自力発電、
ありがとうございます。
たまたまよくリラックスすると最大限能力が発揮できるって言って、ひたすらだらけてる人がいる
ので、ああ、そっち派ですし、リラックスって、
ね、ダメだ、基本の場合ダメだ、
寝ちゃった。
でもそれはそれですごいいいんですけど、常にだらっとしてるわけにもいかないじゃないですか。
優しさが出るよ、明らかにダメでしょ。
それでいいんです。なので、常にリラックスしつつ、常に能力を発揮するためにはどうしたらいいんだろうってすごい考えたときに、それをちょっと色で解釈してみたっていう、はい、でまあ、能力を発揮するために必要なことっていうのは、まあ、もちろんリラックスすることで、リラックスしてるってどういう状態かっていうと、緊張してない状態がリラックスですよね。でも緊張さえしてれば能力を発揮できるのかって、またそれは微妙に違います
ね。
こう上がっちゃったりとかね、全て頭に考えてることがすっ飛んじゃったりとかいうことがあるので、緊張イコール発揮できるっていうわけではない。じゃあどうなのかっていうと、能力を発揮できるリラックス状態っていうのは、 意識を無意識化している状態、これはすごい難しいんですけれども、はい、
分かります？
分かんない。
分
かんない。
イメージは分かる。
感覚
が分かる。
はい。大体分かる。
っていうのはまあイエローで、無意識っていうのはブルーなんですけど、
文字の色もちゃんと、
色が連動しますね。もちろん。
要するに自分がこう意識してることを頭で考えなくてもできるような状態っていうのがリラックスしている状態、能力を発揮できる状態です。はい。で、まあリラックスを意味するのはグリーンです。はい。で、次ですね。で、グリーンの構成っていうのはイエローとブルーの間です。で、イエローは意識、左脳ですね。で、ブルーは直感なんです。で、この間がいわゆるリラックスしている。だからバランスの色と呼ばれている
。
グリーンバレーいいか
もしれない。グリーンバレー。バランス、
バランス。繋がってる。
すごい。
はい。じゃあこのグリーンっていうのは、まあ、右脳なのか左脳なのかっていう、なんだろうって言った時に次になるんですけれども、まあ、意識と直感を両方使うことですね。意識を直感的に使うっていうのがいわゆるリラックスした状態になります。だから、はい。要するに考えてることを考えて、じゃあ普段生活してるときにご飯食べるときにじゃあ右手でこれを持ってとか考えないですよね、
うん、
飲むときにじゃあタイガービールをこの人差し指をまずかけてとか考えないでやってるけど行動できてると思うんですっていうことです、うん、タイガービールを飲もうって意識はしてるけど個々ではいちいち考えてないっていうのがいわゆるそのグリーンの状態ですね、はい、考えないでやってる。で、意識を直感的に使うには、まあ、うん、意識を目に見えなくする。その、要するにこう、いちいち歩くときもじゃあ右足出してとか考え、そうそう、考えないように動くっていうのが、いわゆるリラックスして能力を発揮できる状態なので、で、これはマインドの色の構成なんですけれど、心ですね。まず、個の意思っていうのはブルー、ブルーじゃない、イエローです。はい、意思ですね。で、緊張の色でもあります。で、それを包み込んでいるのがブルーの天の意思っていうんですけど、いわゆる直感ですね。考えないでこう感じること。で、それが合わさったグリーンが、いわゆる自分らしいバランス、リラックスしている状態です。で、グリーンはハートの色だと言われています。だからこれが一番自分らしい色なんです。
グリーンハートの色。
はい、そうなんです。はい、
赤じゃなくて
赤じゃないんです。それはラブが赤なので、ちょっとそれがイコールハートっていう、うん、はい、すごいなんかラブだ、はい、なのでグリーンがハートです。
はい、
はい、なので、まあ、意識を無意識化するのはどうやったらいいかっていうと、徹底的に意識を明確化するのがまず最初、うん、要するにイエローをまずしっかりしてないといけないんですね。なのでさっきブレインストーミングのお話でもありましたけど、これが何のためにやってるのかっていうのが分かってないと、どうしよう、前に進めないので、まず自分はどう動きたいのかっていうのをひたすら明確にするっていうことで、まずイエローを発揮します、うん、
順番として
、うんうん、でブルーで意識を日常化させるんです。
へ
え、なんでかっていうと、例えば俺は億万長者になるって思ってポッと思っても、それって自分で信じられないじゃないですか。自分が億万長者になるんだって言っても、単なるそれは希望であって、それは日常化してないわけですよ。で、日常化してないと自分のことを信じられてないわけですよ。まさかねっていう気持ちがどっかにある、はい、でもそこをイエローで意識を明確化して、じゃあどうするとか、俺はやるんだっていう、その自分自身にその目的を信じさせるっていうことがブルーの手順です、
うん
それが馴染んでくると、いわゆる、あ、俺億万長者だぜみたいな感じでも、それが自分の中に馴染んでくるんです。それがグリーンのレベルです、はい、なのでやりたいやりたいと思って意気込んでテクストラ緊張だけなので、まだリラックスしてないんですね。
あ、なんかすごくよく
分かります。はい、そうなんです。だからそれをこう、はい、日常化して馴染ませるっていうことが大事です。で、意識が無意識化すると何が起こるかっていうと、ブルーは信じるっていうことなんですけど、自分を信じることを疑わなくなるっていう、うんうん、そう明確化されてるので、もう自分はできると思ってるんです。
そうですね、
はい、
で、イエローっていうのは不安の色なんですけれども、不安がなくなるんですよ。もうやることが分かってるし、自分はできると思ってる。そうすると、グリーンはスペースの色でもあるんですけれども、余裕ができてくるんです。心の余裕もそうですし、時間の余裕もそうですし。そうすると、いわゆる力を最大限に発揮できる状態になる。はい、で結論としては、だらけることイコールリラックスではない
、はい、これはイコールだと思ってました
。イコールであってほしかった。失敗した。
そう、リラックスしてるっていうのは、意識している、いわゆる心が目覚めてる状態っていうのを何も意識せずに行えてるっていう状態が、いわゆる能力を発揮できるリラックス状態です。
最後のフレーズ、はい、心が目覚めている
状態を何も意識せずに、要するに靴履いたりとかご飯食べたりとか、そういうぐらいの感覚で夢を叶えるぐらいなレベル、はい、日常化しているっていうのは、いわゆるこうリラックスして夢を叶える。
いつも頭に思い出してなきゃダメなんじゃなくて、
そうです
ね、
そ
その
自然と行動が行えるぐらい
なので、それを遡っていくと、最初は目いっぱい考えて、もう方法論もこれだって思って、これ行くんだと思ったら一瞬忘れる、うん、そこが結論が出たら一回忘れて、うん、普段思い出さないようにしてるけど、どっかではあるので、インスピレーションでハッて思うんですよ、
うん、だから企業が社税とか掲げたりするじゃないですか、ああいうのも掲げて、普段からなんか目に入るんだか入らないんだかってやってることによって、いつの間にか無意識化して、意識せずに実行できるようになる
じゃないですか。なので、イエローばっかりでもいけないし、ひたすらもう直感に従ってっていうのでもおかしいので、やっぱりそのイエローとブルーをバランスよくやっていくっていうのが能力の発揮で、最後のおまけとしては、ここまでやってやっぱり行動するっていうことが大事で、なんでかっていうと、グリーンの補色で、反対色ってレッドなんです、赤なんです。赤は行動の色なので、やっぱりここまで来て足りないものは何かって言ったら赤なんです。だからもうそうなったら、ひたすら行動していくっていうことで全てが完成するっていうのが、色からの解釈。
なんなのこの説得力の、ここから湧いてくるのがこの説得力っていうぐらい、
でも営業の基本行動にもすごくぴったりきます、
ね、ああそうです、
でもきっとオリンピック選手とかだってそうですよね、なんか最後結構リラックスできますとか、
そうです、
絶対あの状態の緑だから
結果
を出してる、
本当にだらけてるわけ
だから、だから練習してるわけだ、
そりゃそうだ、
練習して体に染み込ませて習慣化
する、スピードが遅いんですよ、考えなきゃいけない、でそうするとやっぱりその本番の場とかでは考えすぎちゃってダメになるとか、そういうのはやっぱりスピードみたいなのがあると思う。で宇野は直感で早いんで、無意識でできてると普段やってることがすぐに出せたり、でそれでやっぱりリラックス、
そうですね、開き直りというか
ね、そっちに思いますね、
開き直り、開き直りというか、でもやっぱ基礎をやってなかったら、
そう単なる開き直り、
投げやりなね、
そう投げやりになっちゃう、